おはようございます。
キャンプお疲れ様でした。本当に恵まれたキャンプでした。方ですね、孫武先生も、孫武先生の、まあ、メッセージを通して、なんて言いますかね、イスラム教の人たちに対する、まあ、伝道の難しさとかですね、まあ、いろんなことを聞きました。そしてすいません、今日修法で説教者は孫武先生になってましたけど、孫武先生ではないですね。ただですね、先生も今、そちらの宣教の働きを終えて今調布にいますけれども、まあ、いろんな働きをされております。で、今度例えばですね、私がもしちょっと今、私左足と腰を痛めてまして、本当に悪くなればですよ、本当に悪くなればちょっと手術ということも考えないといけない、ちょっと今状態なんですけども、そうなったら先生1ヶ月ぐらい行きますよって言ってくれさってですね、孫武先生が、まあ、そういうような、働きもされております。ぜひお祈りしていただきたいと思います。本当に主催いたしましたけれども、いろいろなですね、ところ皆さんが本当に手伝ってくださり、主催協会として守られましたこと感謝をいたします。まあ、全てが守られました。まあ、忙しいところは忙しかったんですけども、本当に感謝でした。はい、で今日はですね、メルキゼデクというですね、人が出てきます。でメルキゼデクって一体誰なんだっていうふうなことがあります。で急に出てきてここだけ、まあ、新約には出てきておりますけれども、まあ、ちょっとその人についてまたそういうことからですね、さまざまなことを考えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうか神様がこのひとときを守り導いてください。ご聖霊によって私たちをどうか導いてください。御言葉を通して養われますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをしてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。14章のですね、この一番最初を読んでいきますと、なんか王様のライマがいっぱい出てきて、来るんですね。でこれはですね、北東に住む王様4人と司会ですね、イスラエルの南の方にあります司会周辺の5人の王様の戦いが載ってるんです。で、まあ、いちいちこの名前挙げませんけれども、ここに戦いがあるんですね。でその司会周辺の5人の王様の中にソドムの王とゴムラの王も含まれております。ソドムとゴムラですね、やがて神様に滅ぼされるその町の王様も戦いに出ているわけです。で負けるんですね。で負けてどうなったかというとですね、11節に4人の王たちはソドムとゴモラのすべての財産とすべての食料を奪っていったとあります。でこのソドムにロトがいたんですね。でロトという人は13章を見ますと、13章の後半にですね、アブラハムと別れます。で一緒にいたんですけれども、あまりにもですね互いの家畜が多いので、別れようではないか。でアブラハムは先に甥のロトに好きな方行きなさいと言った時に、その低地ですね、低地がすごく潤っていた。でそこは、13章の10節にロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる前であったので、その地はツォアルに至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていたとあります。で滅ぼされる前だったのでってあるんですけども、今こんな状態ではないです。司会というと皆さん いろいろと写真とか、画面で見たことあると思うんですけども、視界周辺っていうのはもうみんな、荒野っていうかそんな感じですね。でもここの時は潤ってたんですね。でロトは迷わずそっちを選びました。でただそこにはソドムがあったということですですね。で13節に、ところがソドムの人々は邪悪で主に対して甚だしく罪深い者たちであったとあります。でこの町についにロトは近づいていって住んだんですね。でロトにしてみたならば、彼にとって何が一番大事かというと富なんですね。富です。でソドムという町に行けば豊かな富があった。でその周りの土地も非常に、潤っている非常に良い土地であるわけですね。ですから財産家畜を増やすには本当に良い土地なんです。でロトは迷わずそっちに行ったんです。つまりこの世のものを愛したんですね。この世に行ったんです。でロトという人は一体どういう人かっていうと、まあ、先週も話したと思いますけども、アブラハムが、神様はアブラハムに出て行けと言われたんですね。で彼は非常にすごい財産を持っていました。でロトは別に神様に言われたわけではない、おじさんが行くのでついて行った。で多分神様がですね、アブラハムに私の言う通りにするならばあなたを祝福するって言われた時に、アブラハムの祝福に自分も預かりたいという思いがあったんです。ですからロトは神様の言われたように約束の地に行ったというよりも、アブラハムについていけば自分も何か豊かになるのではないかという、そういう思いで行ったんだと思います。で彼にとってみたならば、この別れる時にどっちがいいかって時に、あ、もちろんこっち、私が財産がたくさんになる、こちらがいいっていうふうにしてこう選んでいくわけですね。でもそこにソドムという町があっても彼は気にしないんですね。邪悪な、神に対して甚だしい悪を行う町であろうとも、自分がそこで富を得るならばそちらがいい、だって彼はそっち行くわけですね。ところがソドムの町は戦争で負けて全部奪われていくわけです。でロト自身も財産を奪われて連れて行かれるわけです、ね、でその時にですね、その時にアブラムはどうしたか。彼はロトを連れ戻すために、財産をまた取り返すためにアブラハムは出ていくわけですね。で、14章の14節見ますと、アブラムは自分の親類の者が捕虜になったことを聞き、彼の家で生まれて訓練された者318人を引き連れて壇まで追跡したんですね。で、彼はですね、15節に、夜アブラムとそのしもべたちは別れて彼らを攻め、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホバまで追跡した。そしてアブラムはすべての財産を取り戻し、親類のロトとその財産、それに女たちや他の人々も取り戻したってあるんですよ。でね、なんかここでちょっと不思議だなと思いませんか。318人なんですよ。果たして318人で取り戻せるものなのかなと。で相手はれっきとした王様です。で100人ぐらいで戦争したとは思えないんですよ。やっぱりそこには1000万ぐらいの軍勢がいたんじゃないかなと思うんですよ。それがなんで318人で取り戻せるんだろうと思うわけですね。でもですね、四式に出てくるギデオンは、怖いものは帰れ、そして水の飲み方見て選びますよね。あれ300人なんですよね。で300人でギデオンは戦います。相手何人ぐらいいたと思います？相手はですね、 ここで倒れた者が12万いるっていうような話があるわけですよ。そうするとですね、12万、10万以上の20万近くの敵と300人ですよ。300人。神様がいるといかに少なくても勝つことができるかっていうことがあります。で、アブラハムはもちろん神様を信じている者として戦いに行って318人で彼は取り戻すんですね。まあ、全面的に戦ったというよりも、ロトとその持ち物を奪い返すということで戦いに行ったということで、まあその辺で勝利をしたのかもしれません。とにかくアブラハムは戦って勝ってロトを連れて戻したわけです。ですね。そして今日の話はここからなんですね。ここからです。17節から14章の17節から見ますと、アブラムがケドルラオメルと彼に味方する王たちを打ち破って戻ってきたとき、ソドムの王はシャベの谷、すなわち王の谷まで彼を迎えに出てきた。またサレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。ここに二人の人が迎えに来るんです。二人の人が迎えに来ます。一人はソドムの王です。もう一人はメルキゼデクです。意図高き神の祭司です。で、まず最初にメルキゼデクからちょっと見てみたいと思います。彼はどんな人であったかというと、18節にサレムの王と書いてあります。サレムの王、サレムってどこかというと、エルサレムなんですよ。これはエルサレムです。まだこの時は小さい町としてサレムの王となってましたけど、これは後のエルサレムです。で、彼はエルサレムの王です。そしてもう一つは、意図高き神の祭司です。この時代、王様であり祭司であるということはよくあることでした。だからこのメルキゼデクはサレムの王であると同時に、意図高き神の祭司と言われております。ね。で、急に出てくるんですよ、ここで。それで彼は意図高き神の祭司としてアブラハム、まあアブラムです、この時代。祝福いたします。祝福いたします。祭司が祝福するっていうことは、これは神様の祝福でもあります。ね。で、アブラムに祝福あれ、意図高き神、天と地を作られた方より、意図高き神に誉れあれ、あなたの敵をあなたの手に渡された方にと言って祝福します。このメルキゼデクについてはヘブル人への手紙の5章から7章に書いてあります。ちょっとヘブル人への手紙を開けてみましょう。ヘブル人への手紙の7章で見てみます。1節から、ヘブル人への手紙の7章の1節から、まあ、ちょっと前の方でもいいですけど、このメルキゼデクはサレムの王で、あ、いいですか、意図高き神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。アブラハムは彼に全てのものの10分の1を分け与えました。彼の名は訳すと、まず義の王、次にサレムの王、すなわち平和の王です。メルキゼデクっていう名前は義の王、まあ、サレムの王、すなわち平和の王ということです。義の王、平和の王、これがメルキゼデクです。ですね。そして次に書いてあるのは3節に、父もなく母もなく系図もなく生涯の始めもなく命の終わりもなく神の子に似たものとされて、いつまでも祭司としてとどまっているのです。という言葉、これ難しいですね。3節の、父もなく母もなく系図もなく生涯の始めもなく命の終わりもなく、そんな人がいるんだろうかという思います。つまりこれは神の 子に似たものってあるんですね。でつまりここで言いたいことは何かというと、永遠に祭司であるということなんです。ですね、永遠に祭司であるということです。そして、17節にですね、最初17節にあります。ここですね、はい。この方についてこう明かしされています。あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司である。ここのこの方についてと、このあなたはっていうのはイエス様のことですね。つまりイエス様っていうのはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司だから、メルキゼデクはとこしえに祭司の人なんです。でイエス様はそのメルキゼデクのと同じようにとこしえに祭司なんだってことで言われるわけですね。ですからメルキゼデクっていうのは本当に不思議な人なんですけれども、あのここに出てきて神様の意図高き方の祭司なんです。意図高き神の祭司なんです。とこしえに祭司なんです。つまりこの方は本当に祭司というのは神様のために働く方です。神様と人との間を結ぶ方です。ですから、人々は、神殿に幕屋に行った時には祭司に全てを捧げていきますですね。こういう方が出てきたんです。そしてこういう方が出てきて、もう一回創世記の14章に戻りますけれども、このメルキゼデクがですね、意図高き神の祭司がですね、アブラハムを祝福したんです。アブラハムを祝福したんです。それに対するアブラハムは彼に10分の1を捧げたとありますね。ソドムの、ごめんなさい、アブラハムは全てのものの10分の1を彼に与えた。20節ですね。20節に後半にアブラハムは全てのものの10分の1を彼に与えたってことです。で、10分の1献金っていうのはここから出てきます。10分の1献金はここから出てきます。で、これは律法に書いてあるっていうことではないんですね。律法以前からもうすでに10分の1献金っていうのはあった。10分の1っていうのはここから出てきます。なぜ彼はそういう10分の1を与えたのか、ですね。でちょっとあの11献金について、すいません、語っていきたいと思いますけれども、10分の1献金とは一体まず何かですよね。10分の1献金とは何かということです。でアブラハムはですね、創世記の13章の2節を見ますと、13章の2節にアブラムは家畜と銀と金を非常に豊かに持っていたとあります。彼は非常に豊かな富を持っていたんですね。非常にたくさんの富を持っていました、ね、ところがで、しかしですね、彼はたくさんの富は持っているんですけれども、これは自分の力によって得たものだという考えはなかったんですね。で、さっきやりましたアブラハムがロトと別れるときに、どちらをあなたが選ぶならば、こちらを選ぶならば私は反対の方に行くという、そういうふうに言いました。で、本当ならばアブラハムの方がおじさんなので、彼の方が先に選ぶのが本当なんです。でも彼にロトに選ばせたっていうことは、アブラハムは非常にたくさんの富を持っているけれども、これはどういう富なのかっていうことを彼はよく理解していたってことです。これは神様から与えられたものということが理解していたんですよ。だから彼にとって富というのは、神が私を祝福して私に与えてくださったもの、そして全てのものは神様のものなんだっていうことが彼は理解してたわけです。これは私のもの、これは私のものではなくて、全ては神様のものなんです。 この地球上においてすべてのものは神様のものなんです。そしてすべてのものから私たちに必要なものを与えてくださる。だからアブラハムに、じゃあアブラハムずるいな、こんないっぱいもらってじゃなくて、神様はその人にそれだけのものを与えた、この人にはこれだけのものを与えた。だからあのイエス様の例で、あの主人が旅を行くとき、旅するときに、そのしもべたちに、ある人には5タラント、ある人には2タラント、ある人には1タラント預けた。これは主人の主権なんですね。だから神様はこの人にこれだけ与える、この人にはこれだけ、この人にはこれだけ、これは神様が主権を通してその人にそれを与えたっていうことですね。だから私たちは多い少ないと言って文句を言うんではなくて、与えられたものを感謝して受けるってことが大切です。で、これは全て神様のものだという信仰のものうちに、私の持っているものは神様が私に与えてくださった、また預けてくださった、それは富だけではなくて才能もそうです、賜物もそうです。私がこれだけこれができる、これは神様が私に与えてくださったもの、富もそう、賜物ですね、才能もそうです、力もそうです、健康もそうです、全ては神様が私に与えてくださったものという信仰の上に人、私たちは立っているっていうことです。ですね。そうすると、この感謝を通して、十分の一は、これも神様が与えてくださったもの、これを私は神様にお返しします。これはまさに信仰の表明なんです。全ては神様が私に与えてくださったもの、だから私はその十分の一は神様のものとしてお返しいたしますということは、これは信仰の表明なんですね。で、聖書を読んでいきますとね、例えばルカの、ちょっと開けてみましょう、ルカの12章ルカの12章15節から、ルカの12章15節からちょっと読んでいきますと、そして人々に言われた、どんな、貪欲にも気をつけ警戒しなさい、人があり余るほど持っていてもその人の命のは財産にあるのではないからです。ルカの12章の15節からね。それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた、どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った、こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう、我が魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた、さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです、とあります。ここの愚か者って言われた人の間違いは何でしょうか。彼は真面目に働きました。そして蔵を新しく建て直すほどの富を得ました。で、彼はその富を、いっぱい貯められた。で、19節でね、我が魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた、さあ休め、食べて飲んで楽しめ、とありますね。これは私たちの多くの人がそうなんだと思います。で、私は別にお金を貯めることが悪いって言ってるわけではないです。財産を貯めるっていうことが悪いことではないんですね。ただ彼の場合、この蔵を貯める、そこに彼の安心があったってことです。今人はいろいろと
そうですね、この前政府がいくらか忘れましたけど、みんな一人一人にいくらずつってこう配りましたよね。で、まあ、今回も配るとかなんて言いますけども、以前そういうことがあった時に、世の中の経済がこれでこう回るだろうっていうふうにして、一人いくらでしたかね、忘れましたけど、ありましたけど、ほとんどの人はためましたよね。貯蓄に回しましたよね。それをこうお金を動か、何かを買ったりするんではなくて、結局貯める人が多かったと。だから人っていうのは、やはりこうお金を貯めるっていうことは、そこに安心を求めているんだと思います。だからよく銀行に在宅とかですね、しません、在宅しませんか、これこれしませんかって言って、今だったら株がどうかありますよとかね、そういうことがありました。で、そういうことをすることによって貯める、もちろんそれは別に悪いことではないんですけども、問題はどこにあるかというと、お金を貯めて安心するっていうことです。で、私たちは何によって安心するのかっていうと、お金がこれだけ貯まっているからではないんですよね。神様がおられるからっていうことです。だからここで、神様が言った言葉は、自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。だからあなたは今晩命が取られますよ。じゃあ、あなたが一生懸命貯めて、これは一体誰のものになるんですかって言ったんです。ね、お金は たくさん貯めました。これだけ貯めました。ああ、よかったよかったって思って、自分が今晩死んだら、これは一体誰のものになるのかっていうことですよ。だから、お金を貯めることは悪いことではないんですけれども、そこに私の魂の安心、だから安心だということが違う。そこではなくて、神に対して富むものにならなければならないと言ったんですね。私は何によって安心するんだろうか、何によって私は安心できるんだろうかってことですね。クリスチャンって、お金儲けしていいと思います？私はね、クリスチャンはお金儲けして本当にいいと思うんです。クリスチャンというのは、清く貧しく美しくとかいう人いますけども、そうじゃないと思います。私たちは大いにお金を儲けていいと思います。問題はその使い方です。貯めるんではなくて、私ね、今度の孫武先生を見てそう思ったんですけども、孫武先生だけではないんですね。で、宣教師の先生っていうのは、宣教地に行って仕事してはいけないんですね。宣教地のビザですから。で、ところが、宣教師の先生というのはみんな諸教会からだいぶ献金されてますから、それだけ、十分なんですけども、問題はですね、国内で宣教してる先生です。開拓伝道してる先生です。で、私たちは今開拓伝道してる教会に、先生方にこう献金をしておりますけれども、献金っていうことはすごく大切なことなんですね。捧げるっていうことは。で、そういうような先生方、開拓を始めた先生方、本当に人数が少なくて苦しんでいる先生方というのはたくさんいます。で、お金をたくさん貯めて、その使い道って言った時に、神様のために使うってことです。全部捧げろってことがないんですけども、私たちにとって本当にこう捧げていくということの神様の祝福っていうのがあるんですね。だからただ自分のためにどんどんどんどん貯めるんではなくて、主のために使ってくださいという思いってのはやっぱり大切なんだと思います。どんどん溜め込んでいって、それがいいということではないんですね。で、もう一つ挙げますと、同じルカの18章、18章の18節から、ルカの18章18節から、またある指導者がイエスに質問した。良い先生、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を良いというのですか。良い方は神お一人のほか誰もいません。
戒めはあなたも知っているはずです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、あなたの父と母を敬え。するとその人は言った。私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました。イエスはこれを聞いて彼に言われた。まだ一つあなたに欠けていることがあります。あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは彼が非常に悲しんだのを見てこう言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです、と言ったんですよ。でその次にですね、それを聞いた人々は言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。ここでの言葉はそれでは誰が救われることができるでしょうという言葉が出てくるんですよ。でこの人はどうして財産を得たか。小さい頃からこの立法を守ってます。私は小さい頃から立法を守っています。良いことをやっています。だから神様は私を祝福してこれだけの財産をくれたのです、っていう、そこに彼は立ってたんですね。そうするとですね、貧しい人に施しなさいって言われた時に、なぜこの人たちは貧しいのか。神の立法を守ってないからです。この人は神の立法を守ってないからこういう祝福を得られないんだっていう、彼はそういう立場なんですね。そうするとなぜ私が神様に従って得たこの祝福を神を、立法を守らないこの人たちにあげないといけないのかっていうことなんですね。だから彼らにとって富っていうのは神の祝福なんです。それは私が良い行いをしてきたからっていうことなんですね。その人に対してもイエス様はそれは違うって言っていいんです、ね、金持ちが御国に入るのは本当に難しい。それを手放せないっていうことですね。だから私たちは経済に対してこれは神様がくださったものであって、私の力で得たものではなく、私が良いことをずっとやってきたからその祝福として得たものではない。すべて神様が私に祝福として与えてくださったもの。だから私がこうしたから、私がこうしたからこの富があるんだではなくて、神様の祝福によって私はこの富を得ることができたってところに私たちの信仰があるわけです。そうすると、そのうちの十分の一を神様に捧げなさい、お返ししなさいっていうことは、これは当然のことなんですね。そこに私たちはこの富は私がの力で、私の力でこうしたから得たんではなくて、神様が与えてくださった、だから私は神様の命令の通りに十分の一は主にお返しいたしますというのは信仰なんですね。だから私たちは給料をもらった時にまず何を引きますか。一番最初に借りてたお金、遊ぶお金、食事代、まず今大変ですから食料、お米代、野菜代、お肉代というふうにこう引きますか。違うんですね。私たちはまず給料をもらったならば十分の一を性別してまず分けないといけないんです。給料をもらったうちの十分の一は神様のものとしてまずそこを分けて、そこから食事代、何代、何代と分けていかないといけないんです。十分の一を一番最後にしてはいけないんです。余ったから今日はこれだけしましょうではないんですね。はっきりと収入の十分の一です。余ったお金ではないんです。じゃあ適当にまあ1万円ぐらいでいいかではないんです。収入の、全部の収入の十分の一をまず私たちは分けないといけない。そして捧げないといけない。これは私の信仰の表明です。私は神様によって全てをいただいている。養ってもらっている。それの神様へのお返しする分、十分の一。
これは性別してまずこれを捧げないといけないんだっていうことですね。そこに神様の祝福があるんです。だからそれを給料もらっていろいろあって最後に、まあ、これだけ今日献金で今月は献金できるかではないんですね。逆なんです。10分の1やってる人で給料が足りない、生活が足りないということは絶対ない。神様守ってくださいます。もう一つですね、もう一つ、もう一回14章に戻りますけれども、そうやって捧げるアブラハムにもう一人の人がアブラハムのもとにやってきますね。それが創世記14章の17節です。ソドムの王がやってきます。ソドムの王がやってきます。彼は21節、14章の21節、ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。これは誘惑なんです。誘惑です。ソドムの王がやってきて、ありがとうございます、ソドムの町の人々は私に返してください、でも財産全部あなたにあげます、財産全部あなたにあげますよ。それに対してアブラハムは、22節か、アブラハムはソドムの王に言った。私は意図高き神、天と地を作られた方、主に誓う。糸一本、履物の紐一本さえ、私はあなたの所有物から何一つ取らない。それはアブラムを富ませたのはこの私だとあなたが言わないようにするためだと言っています。ただ若い者たちが食べたものと私と一緒に行動した人たちの取り分は別だ。アネルとエシコルとマムレには彼らの取り分を取らせるようにと言っています。ね、神様の前に、神様に10分の1をお捧げしますという彼の信仰の現れた時に、すぐに同じ時に誘惑がやってきます。これ全部あげますよって言うんですね。これ全部あげますよ、あなたに全部あげますよ、あなたがこれだけのことしてくれたからあなたに全部あげますよって言うんですね。これはもしアブラハムがそれを受け取ったならば、アブラムを富ませたのはこの私だってソドムの方が言ってくる。あの人があれだけ富んでいるのはあの人の力ではない、神の力でもない、私が言ったからだって言うんですね。そういう誘惑をやってきます。しかもソドムの町ですから、ね、神に敵対するものです。打ち破って勝利がある時ほど危険な時はないということですね。もし彼がそれを受け取っていたならば、悪に味方することになるんです。悪の町です。ソドムは神に敵対していた町です。自分たちでそういうふうに神様によって得たものではないんです。それをあげます、それをもらってください。神、この世は私たちにさまざまなものを与えようとします。世の中の考え方、まあ、世の富もそうですけれども、世の中の考え方をあなたにあげます。こういう考え方でどうですか？神様よりももっといいですよ。世の力、もう神様だけに頼らないで。私のこの力を頼っていったらどうですか。この前ちょっとキャンプで先生方とお話してた時に、今、まあ、特にアメリカなんかそうなんですけども、教会の中で、やっぱりちょっと危険な動きがあるっていうことをちょっと話した時に、音楽なんですね。音楽というものが、まあ、教会の今私たち賛美歌とかね、聖歌を歌ってますけども、そうじゃなくて世の中の、もう本当に何て言いますか、ドラム叩いてエレキギター叩いて弾いてとかね、そういうようなこの世の音楽っていうのがどんどん教会に入ってきてるっていうふうに言ってました。でやっぱりそれは危険なことだ、この 賛美をするといった時に、神様に向かってするんじゃなくて、自分自身が楽しくなる、自分自身がこう高揚していく、そういう賛美になっていってるんじゃないか。賛美っていうのは神様に捧げるものであって、そういうようなね、あのちょっと今すごくキリスト教会の中で非常にそれが問題になっているということを言ってました。で、いろんなものが、世の中のものが私たちに入ってこようとしている。いいじゃないですか、これあげますよ、これあげますよ、これ使ってくださいというものがいろいろ入ってくるんですね。だからアブラハムは全部それを拒否したんです。私は受け取らないと、この世のものは受け取らないと言ってるんですね。じゃあそのために最も大切なものは何かっていうと、礼拝なんです。礼拝なんです。で、アブラハムの生涯を見ますとね、新しい場所に行きました、必ずそこで祭壇を築くんです。また次のところに行きます、祭壇を築くんです。またその次のところに行きました、祭壇を築くんです。これは祭壇というのは死を礼拝することです。どこに行っても死を礼拝していったんですね。だからそういう心がアブラハムを本当にこう、なんていうんですかね、その信仰を強めていったってことが言えます。今日日曜学校でお話したときに、ソロモンの話したんですけども、子供がですね、知恵って何って言われたんですね。ソロモンは知恵が、神様によって知恵を与えられたってときに、子供が知恵って何って言われたんです。知恵って何ですか。知恵って何ですか。子供に分かりやすく言うと知恵って分かりませんね。頭いいことかな、何でも知ってることかなと思います。ちょっとですね、日曜学校の教案の中にこういう言葉があったんですね。知識と知恵の違い、知識と知恵の違いってのがあったんですね。で、面白かったんでちょっと皆さん、ちょっと紹介しますけど、ところで知恵と知識は似ているようで違う。一般的に知識は知っていることで、知恵は知っていることを活用することである。聖書を読めば聖書の知識を蓄えることはできる。しかし大切なのは、その聖書知識を神の言葉と信じて生活の中で活用する知恵である。聖書は知恵の始めは死を恐れることだと教える。これ箴言の9章10節にあるんですけども、つまり神の言葉を知っているだけなら、それはただの知識であって知恵ではない。知恵とは私たちが神を知り、この方の御前にへり下り、神が御言葉を通して示してくださる命と祝福の道を歩むことである。主を愛し主に従い福音に生きるための知恵を神に求めるなら、神は私たちに惜しみなく与えてくださるのであるっていうことなんです。知識と知恵の違いなんです。知識は、聖書に対する知識はいくらでも持てます、ね、聖書を勉強していけば私たちは聖書の知識を本当にたくさん持つことができます。でも持つだけじゃダメなんです。知るって、それを知るだけじゃないんですね。それを用いないといけないんです。これだけの聖書の知識がありました。だから私たちはそれをどのように用いるか、これが知恵なんですね。知識は蓄えるだけです。まあこれも大切ですよ。知識も蓄えることは大切です。でもそれをどのように用いていくかで、私たちの信仰は変わってきます。だから先ほど言ったアブラハムがですね、10分の1を献金しました。これは知識なんです。あ、そうなんだな。知識です。でも、じゃあそこから、じゃあ私も神様の前に捧げていかないといけない。そして捧げていく。どんなに苦しくても、まず死ぬ前に10分の1を捧げていく。これが知恵なんですね。知識だけでは信仰は成長しません。聖書を読むだけでは、まあ読むこともすごく大切なんですけどもね。でもそれを、じゃあこの知識、この得た知識をどのように神様のために用いていったらいいんだろうっていうのが知恵なんですね。私たちは神様の前にどのように生きていくか、どのように信仰を用いていくかです、ね、だからアブラハムっていうのは
彼は確かに偉大な人です。でも彼がなぜそこまでできたかというと、常に礼拝をしていたからです。常に礼拝していたからです。だから私たちは礼拝をやっぱり大切にしていかないといけない。だからそういう聖書の知識の中で、私の富は神様が私に与えてくれたものだから、そこにその感謝と感謝を持って10分の1を捧げますっていう、その心っていうのは本当に大切なものなんだと思います。アブラハムがそこまでできたのは彼に知恵があったからです。そしてまた死を礼拝することを心がけていたからです。ぜひ私たちもそういうアブラハムの歩みに習っていきたいと思います。では一言お願いいたします。